皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月12日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題はいよいよ大革命になってきたというお話です。トランプ氏のですね、新政権、まさに大革命という雰囲気になってまいりました。いろいろと情報も出ておりますが、主要メディアにはこう出ないんですね。ですから主に X で、様々な人が、情報を発信しております。それをですね、点を線につなげ、線を面に、面を立体に、立体を動画にすることで何が起きているか理解できるということで、なかなか大変っちゃ大変なんですけども、でもまあしかしパッと見るだけでもですね、個別のニュース見るだけでも、それ何が起きているかって偉大って申しますか、ものすごいことが起きているわけで、いよいよ大革命ですね。いろいろその要素はあると思いますが、一つはワクチン関係ですね。医薬、食品関係でやっぱり今までの嘘が暴かれると同時に、これから、例えばどのように健康を維持するかっていうこともだいぶ変わってくるし、食べるものもだいぶ変わってくるかもしれませんね。今までと同じようなものはもう食べられない。それはそのいいものが食べられないんじゃなくて、悪いものはもう食べてはいけないっていう話、流通しなくなるってことですから、それはいいことなんですけども、今日明日の話で言いました。それでえらいことになる人はたくさんいますわね。健康に向けて舵を大きく切ろうということで。それから私も感じたんですが、紙のストローってあれ良くないですよね。あれでジュースなんか飲んでもまずい。トランプがですね、あれはやめようと言ったのはいいことだと思いますね。プラスチックは皆さんご存知ですか？有機物分解装置って。ネットで検索すると出てきますよ。磁石使ってですね、あと微風を送って有機物分解する装置って日本に昔からあるんですね。少なくとも私は平成の中頃には知っても見学しておりましたからね、何社かあるんですよ。あれ使ったらですね、プラスチックはもちろん布だってですね、それから木だって紙だって、それこそ死体だってですね、有機物はみんなあれ、分解してセラミックにしちゃって、だからゴミまとめて入れたって出てくるのは金物と石とセラミックだけ、あとガラスか、それだけなんですね。あれなんであれもっと大々的に実用化しないのかと前から思ってるんですが、いろいろ規制とか利権があってできないらしくて、だからプラスチックもですね、細かくなると大変だった話もありますけどもね、技術はありますよね。だから水水蒸気になっちゃいますからね、あれね、驚くようなことですよ。そういうのを使って何とでもなりうるし、プラスチックのストローに戻そうといったことは、私は大賛成ですね。誰かな、あんなふうになったのは小泉ですかね。プラスチックの袋のこともそうだしね。そういうのなんかだんだんなくなっていくのはいいことだと思いますが、それは小さい話ですよね。一つはだから健康の話と、健康の話で、薬とか食べるものですね。でそれがやっぱりそのなぜ革命かっていうと、その過去の不正を暴いて、でそれ責任追及するっていうことですね。だからもうワクチンについては、今ウクライナの生物学研究所やってたでしょ。ロシアは前から調べ上げてちゃんと国連にも報告してますよね。アメリカ側はですね、実はトランプがウクライナ特使って任命したんですよ。このウクライナ特使がですね、アメリカが出した戦争資金、これ全部徹底的に調べてるんですね。それら全部出てくるわけで、だからアメリカ側も全部これ資料揃いますから、そうなったらもう世界中どこにも逃げられないわけで、これはもう人道に対する罪ですからね。でこれがやっぱりその頂点から始まって下までどんどん広がっていきますから、まさに大革命ですね。それからその次は連邦政府ですね。連邦政府の問題ってのは前から申し上げてる通りで、ワシントン DC の権力をですね、人民に取り戻そうということでやってるわけですから、ここは大革命でね、普通の政権交代ではなくて、ここの腐敗を全部暴いてね、でその責任追及して追い出しちゃうということでありますから、 まあ、ギロチンが出てくる話なんですね。まあ、本物のギロチンっていうよりもその責任追及してクビにするということ、場合によっては刑事軍事の処罰もある、民事の処罰もあるということで、まあ、その職員を大量にクビにするという意味での、まあ、ギロチンが出てくる世界なんですね。だからその物理的に解体しちゃうということですね、これね。すごいですよね。でだからもう社会保障は充実すると、で減税はするだけど収支は均衡させるって言ってるんですから、いやそれはできるんですよ。とにかくめった切りに大幅にですね財政支出切っちゃえばいいわけね。だからもう本当にめった切りにしちゃえばできるわけで、だからそもそも建国の時点ではですね連邦政府なんてものはないわけですからね。13州がより集まって一つの政府を作ってやったわけですから、連邦政府ってのは都市国家のことなんですよ。ローマと同じような都市国家で、これがその都市国家が地域を支配するという、都市国家ワシントン DC が50州を支配するという、そういう構造になってるわけですから、その各州の横の対等の横で対等に合併するって言いますか、連携組むと全然違う構造になってるんですね。旧ローマの構造ですね、あれはね。ですからこれはもう当然ひっくり返すわけで、まあこれもだから随分大きな革命っていうことですね。それからあともう一つ見てると、やっぱ宇宙に相当あれはいろいろやってますよね。まあインターネットも宇宙に通しちゃうわけでしょ。そうすると地上のケーブルの権利とか全部いらなくなりますもんね。そうなるとほらアメリカって昔鉄道がすごかったじゃないですか。まあてっちゃんはより遅らしいと思いますが、アメリカって鉄道王国だったんですね。すごかったんですよね。昭和30年代ぐらいまでかな、30年代半ばぐらいまでかな。しかしだんだん航空機に取られてって、昭和40年代に入りますとジェット航空機の世界になりますから、もう鉄道は完全に廃れちゃってですね、もう今まあ旅客列車はまあ観光用ぐらいしか走ってないし、まあ都市間の連絡で行けばね、で貨物は走っております。またこれがよく脱線したり事故を起こしたり、まあね、あまり、ちゃんと回ってる様子もなくて、だからほとんどの鉄道は廃墟とかしちゃいましたよね。でみんな飛行機行っちゃって、同じことですよね。だからその地上の通信もみんなこの宇宙へ上がっちゃうと、で地上の方はだんだん廃れていくと、まあ一気に廃れるかもしれませんけどね。これも大革命ですよね。その宇宙は要するに今までのような細かい利権ってありませんからね。領土領海っていうのもないし、それから逆に公の海っていうのはあれ条約なんかで決めますから、これまた利権なんですよね。提督法の世界でまた嫌な利権で、イギリスがやってる嫌な利権があってさ、これもだからなくなるわけですから、まあそれすごい革命じゃないですか。それであとは何でしょうかね、その軍もそうですよね。もう宇宙軍ということでやっておりますから、陸海軍ですよね。陸海軍も無用の長物であると、マスクに言われてましたよね。このドローンで十分じゃないかって。でも、ウクライナとか中東の米軍見てると、まあそう思うわな。お前らあんた偉そうなこと言って、でけえ面して、こんな金かけて、あんたこんな人乗っけて、本当に勝てるんかと、勝てねえじゃねえかと。DEI やめれば勝てるというのかと。そうはいかないですよね、もうね。だからあれも、だから、軍も革命で、そもそもだからアメリカの建国の原点って言いましたら民兵ですからね。常備軍はないんですよ。一番初めのアメリカは要するに常備軍なしで、それで民兵、まあ今で州兵ですね、これ基本にしてるわけですから、そんな巨大な常備軍だなんているわけないわけですね。まあそんなこともあってですね、まあその軍の世界も大革命ということかな。まあ数えてったらまあキリがないと思うんですね。あと教育もそうかな。教育はだからね、もう国の統制がなくなるんですね。教育は州以下、州とか家庭に任されますから、国としての教育の統制なくなるんです。面白いことに今ですね、アメリカではですね、教科書の黒塗りが始まってるんですよ。日本で戦後黒塗りってあったでしょ、教科書の。そのね、まあ、戦時中の、まあ、天皇崇拝といいますか、大東亜共栄圏とかね、あと戦前の子供たちみんな天皇の名前、神武天皇陛下全部覚えさせられましたからね。ああいうのなくなるんですね。神話の話も教科書に出なくなる。でそれ新しい教科書出るまでの間黒塗りにしたんですね。アメリカそれやってんですよ。 DEI って言って多様性の問題ですね。多様性のことに関する教科書は教えちゃいけないことになってるんですね。実質的に黒塗りなんですよね。面白いなと思って見てましてですね、まああれも革命ですわな。まあこうやってですね、今どんどんどんどん進展してきております。そしてやっぱり大革命の一つの柱が金融ですね。もうやっぱりね、その前から思ったんだけど、なんかもう金融市場って本当操作されまくりですよね。でこれがやっぱ出てきましてですね、元世銀総裁っていう人のコメントが出てたじゃないですか。いやもう FRB だけで1兆ドル以上損してて、まだ損は膨らんでんだと。でそれなんでね、まあ損した方は基本的に金利の上昇で損するわけね。金利が跳ね上がっちゃって、それ今まで何回もあったでしょ。リーマンショックとかその後もね、何回か金利跳ね上がって結局相場買い支えるから全部逆目に出て損かぶるわけですな。でしかし国債の価格がそのまま下落、金利が上昇し続けると大変だから、あの銀行から金借りてですね、でその金でですね国債をどんどん買って値を上げて金利下げてるんだ、このオペレーション続いてるんだとバラしちゃったわけですな。だいたい FRB なんてものはですね、アメリカの憲法じゃ許されてないわけですね。アメリカ憲法の修正第10条ですよね。この憲法に規定していないことは州及び人民の自由だっていう規定がありますでしょ。 FRB の独立性なんかどこにも憲法で認められてないんですよ。だから連邦連銀法だってあれは憲法違反ですよね。だから全部取り払いになるわけですね。で例えばそれで言ったらですね、通貨のスワップもそうですね。中央銀行って相手国通貨との間で通貨スワップをやって、それでまあその流動性確保しておりますけども、それもだから、まあ、議会に承認なしにやってますからね。それもだから憲法違反なんですね。と全部終わっちゃうんだよね。まあだからとにかく今回のディープステート潰しの一番の本丸っていうか、まあディープステート潰しというかイギリス潰しだな。イギリスの提督法ですよ。世界を支配するイギリスの提督法を潰す、その要はですね金融ですから、いよいよこの金融大革命にもうどんどん入ってきてて、でここロンポールがやるんだね。FRB を監査しろっても昔から言ってたロンポールさん、もう今引退してますけどね、会議員やってて、息子さんの方はですね、あれはファウチやってますよ。ランドポール氏の方はあれ、彼は上院議員かな、彼はそのあれです、ケネディの下でファウチの追及やるんでしょ。で親父の方は FRB の追及ですな。これをやるとみんなバラしちゃうと。だからアメリカの保険機構、保険関係のものとか金融関係のもの全部バラしちゃうと、いや裏金ですよ、裏工作全部バラしちゃう。財務省だってすごいもんだねあれ。なんか毎年さ、宛先不明の個人に1000億ドル送金してるっつんだよね、アメリカの財務省がだよ。宛先不明すなわちさ、その支出の宛先コードがないものとかね、あれはなんか同じ番号のものとか、180年前に生まれた人のがまだあるんだか言ってたな、確かな平気で送金してるらしいんだよね。社会保障もそうです、社会保障局もそうですよ。なんか得体の知れない人って言いますか、よくわかんない人っていうか実在しない人にもやっぱ送金してるらしいんですね。まあそんなのばっかで、要するにこれ今まで監査も何も実際やってないんだよね。アンタッチャブルになってたわけ、そういうところはね、全部バラされてきて、だからそれ金もらってる方にとってみれば全部ひっぺがされちゃう話だよな。全世界にいると思うんです。だからそのね、今の金融システムってダメなんですよ。結局今の金融システムはこういうね、不完全な情報のやり取りが可能なんですね。だから裏口座なんかいくらでも作れるんですよスイフトにしろユーロクリアにしろね。だからその ISO なんとかってあるんでしょ、その、ロンダリングに加担しちゃいけないってね。あの新しい ISO の元だったら今のこのスイフトだとかユーロクリア使えないんですよ。もうその一番真ん中の財務省や FRB からしてデタラメ放題ですからだからもうこれ要するにね、改ざんを避けるためにブロックチェーンで全部組み直すと。だから全ての金融は通貨から、債券から株式から全部新しく開発した高速で強度の強い、ブロックチェーン上の、暗号資産の形にして、でこのシステムを衛星通信に乗っけると。でこれの事務的管理は全部軍がやると、民間にやらせないと いうことで新しい金融システムを構築しようというこういう話だと思うんですね。これはなかなかすごいことだなと思いますね。まあ大革命でありまして、でとりあえず今のドルはもう終わりにするしかないですから、すなわちもう回復不能ですよね。あまりにも腐敗がひどくて、ドルとかアメリカ国債はもはやその見るも静止することすらできないほどひどくなってたんだということで、まあアメリカ人には新しいドルを渡して、でその悪党に加担した分はね、外国はもうそれは勝手にしろとアメリカ食い物にしたなと、まあそういうことでいくんだろうと思うんですね。まさにこれも大革命でありますね。日本の方もですから、まあアメリカに合わせてドルの進むと思いますね。石破さんもすごいね、トランプ感激したじゃないですか。なんかあれ明らかに感激したと思いますね。バンス副大統領もそうですね。あの表情はあれ感激じゃないですかね。だからあの例のセーブ・ザ・アメリカって本ありますよね。私持ってますけど、セーブ・アメリカね、前から私持ってますけど、これはあのトランプ氏壇上で、頭じゃない石破氏がね、あの演壇のところです。これなんか広げてんじゃないですか。これ出してくるとか、トランプ革命全部知ってますよって意味ですよね。それね、トランプ革命については了解しておりますよって意味ですよね。あれね、おお、なかなかやるなと思いましたね。まあそれであればトランプも安心して、要するにこの後、まあ共和制でもう一回立て直しますから、それでも付き合いができるということで、これも大革命ですね。まあ、とにかくワシントン DC の構造っていうのは、あの旧ローマと同じなんですよ。あれはですね、都市国家なんですね。都市国家ってのはですね、ギリシャなんかの場合は、まあ、確かにその小さいところだけが都市国家なんだけども、ローマはちょっと構造違ってですね、ローマという都市に市民がいてですね、これがですね、その周りを全部支配するというやり方なんですよ。地域と都市って全然違って、都市は市民で地域はどんどん併合していくんですね。でそこを都市が支配するという構造なんですね。これがローマの、まあその支配の仕方ですね。ローマ帝国の支配の仕方で、でこれがまあ、起きていたのが、まあ、ロンドンのシティがそうですね。ロンドンのシティは金融を使って提督法で全世界を、まあ、この支配するという、シティオブロンドンがね、提督法を使って全世界を支配するという、そういう構造だし、ワシントン DC の場合はワシントン DC が全50州を、まあ、支配するという、そういう構造 でこれがもう取り払いになったわけですね。そうすると、まあ、ローマ以来の、うん、そういう都市国家による世界支配ってのは終わってくると。だから今まで我々がこうね、普通に世界標準みたいに言ってた話も、まあ、世界標準でも何でもないと、一時そういうことやってましたねぐらいのものでなるから、あとはここに自分たちで考えて、全部ルールも作っていこうと。二国間ですね、世界じゃなくて二国間、世界共通ルールってのは今言ってるように提督法とか、まあ、あとはまあコモンローみたいなのありますけども、まあ、こういうものが中心ですから、もうそれがね、各国法のをもう上書きすることはない、と上に乗ることはないという形にこれなってくるわけですから、まあやっぱり、あらゆることは自分たちで二国間で解決しなきゃいかんと、そういうことになりますね。だから面白いんですよね。意欲と能力がさえあれば、これからね、どんな人も国も民族も大いにですね、まあ繁栄するんじゃないですか。なんかそれがまさに大革命というところでありますね。まあ、今後ですから、まあ、こういうことが広がっていくときに、今のメディアはやっぱり難しいんでしょうね。アメリカでもそうですね。今のメディアが改心してですね、トランプ側になったって一つもないと思いますよ。一つもなくて潰されてきてますもん、どんどん。やっぱりその残せるか残せないかの微妙なラインってありますよね。まあ虫歯がひどくなってさ、治療できるのか、あるいは抜くしかないのか、なんか微妙なラインあるじゃないですか。これどうも治療はできないと、この虫歯抜くしかないという判断じゃないかと思うんですね。今の主要メディアっていうのはアメリカ見てると完全そうですよね。改心したって一つも聞いたことはなくて、 CBS、 まあこれはその免許、放送免許取り消そうって話になってるし、あとはまあ例えば USAID からのね、金がなくなっちゃったから、もうあと潰れるだけですよね。もうこんなことですから、まあ、そう考えると日本のメディアもですね、改心しないまま終わる可能性大きいんじゃないです。富士産経がなんか改心すると思います？私そうちょっと思えないんだね。 NHK が改心するのかな。まあなんかそういろいろ不正が出てくるので叩き潰されちゃうしね。そうでなくても、 まあ金が入ってこなくなって客がいなくなったらそれなくなっちゃいますから、まあどうもメディアはそういう結末のようだね。そうするともう全部情報とかなんか自分で考えなきゃダメですよね。自分で理解しないって自分でその納得しない限り情報になりませんのでね。だからやっぱこれからは情報格差ってのは相当広がるし、まあ元気の人はどんどん前を作って新しい時代の構造を作らないと後ろの方はどうもならないって、まあそういうか形がますます濃厚になっていくんでしょうね。まさにこれも大革命だなと思いますね。まあとにかく未曾有の状況人が入ってきましたので、まあ、皆さん頑張って前に進んでまいりましょう。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、いよいよ大革命になってきたということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。